祈る日に、私たちはこの日曜日、イエス・キリストのご降誕を祝うクリスマスの礼拝を共に守ることができました。一緒に神に感謝したいと思います。イエス・キリストのご降誕については、一般にクリスマスという言葉も用いられます。ただこのクリスマスという言葉自体は聖書には出てきません。これは教会の長い歴史の中でこの言葉が次第に使われるようになり定着していったということがあります。そもそも今私たちはクリスマスというと12月25日を考えますけれども、初めからそれが決まっていたわけでもありません。聖書にはイエス・キリストがいつ生まれたかということについては何も記しておりません。非常に大雑把ではありますけれども、マタイによる福音書ではヘロデがユダヤの王であった時というふうに記し、またルカによる福音書ではアウグストゥスがローマの皇帝であった時と記しているだけである。それ以上細かな情報は私たちには与えられておりません。キリスト教会もいつイエス・キリストがお生まれになったのかということはあまり関心がなかったのではないかと思われます。新約聖書の中でその日がいつであるのかということを特に書き留めようとしていないこともその一つの表れかと思います。それがいつであったのかということも私たちにとってとても大きな関心でありますけれども、もっと大切なことはイエス・キリストは何のためにこの地上に来られたのかということです。でそのことについては今日は指揮者に読んでいただきましたガラテヤの信徒への手紙の中にそのことが記されています。このガラテヤの信徒への手紙もイエス・キリストがいつお生まれになったかということは全く記しておりません。またマタイによる福音書やルカによる福音書のようにイエス・キリストがお生まれになったその様子が記されているというわけでもありません。ですけれども、このガラティアの信徒への手紙はマタイによる福音書やルカによる福音書よりもずっと前に書かれたものです。はっきりとは分かりませんけれども、マタイによる福音書、ルカによる福音書が紀元80年頃に書かれたというふうによく言われますけれども、それから数十年前にこのガラティアの信徒への手紙が書かれています。ですからマタイによる福音書やルカによる福音書よりもずっと先にガラティアの信徒への手紙はクリスマスの出来事を伝えているということです。ただここにも先ほども言いましたようにクリスマスという言葉がありません。ただ時が満ちたのでという言葉があり、神は御子を女からしかも律法のもとに生まれさせたというふうに記しているだけであります。この短い言葉によってクリスマスの出来事が伝えられている。どういう様子であったかは全く記されておりませんけれども、時が満ちたのでという言葉がまず大切になってきます。すなわちイエス・キリストがこの地上に来られたのはいつでもよかったということでもないし、また神様の気まぐれで御子をこの世に使わされたというのではなくて、神様のご計画の中でこの時でなければならないという固い決意のもとにこの出来事が起こったということをこの短い言葉が示しているということです。金沢元町教会では4月からずっと旧約聖書を中心に読んでまいりました。それはこの旧約聖書の中にイエス・キリストがこの地上に来られるための神様の準備が記されているということを念頭に置きながら読んできたわけです。ですから旧約聖書にどんなことが記されているかということ以上に、この旧約聖書を通して神様はイエス・キリストをどのような準備をした上でイエス・キリストをお送りくださったのかということを知るために旧約聖書を見てきました、ここでいちいちそのことを振り返ることはできませんけれども、しかし時が満ちたのでという言葉自体が旧約聖書全体が神様の 御子イエス・キリストを使わしになる準備であったということをまず心に留めておくことが大切かと思います。また人間的な見方ではありますけれども、なぜあの時なのかということを私たちが考えてみるときに、イエス・キリストが地上に現れたときには、ローマ帝国が地中海を飲み込むような形で支配しておりました。まあ、ローマ帝国が支配するということは、支配された民族からするととてもたまらないような残念なことに違いありませんけれども、しかしそのローマ帝国が広大な領土を支配することによって、国境がなくなったということがあります。国境がなくなったことによって交易が盛んになっていくということもありました。そしてまたローマはローマ市から地中海世界の至るところに通じる国道を建設していきました。そのことによって、まあ、ローマの立場からすると、いざどこかで戦争が起こると、ローマから大軍を送り出すために道路を整えておかなければならないという面があったかと思います。でしかし逆の面から言いますと、特に私たちキリスト教会の面から言いますと、人たちがイエス・キリストを述べ伝えるために伝道に出かけていくとき、ローマが整備したその道路を使って地中海世界のあちらこちらへ行った。地中海の広大な広さを持つあの海もまた、もはや人を妨げるようなそういう場所ではなくて、人が行き来しやすいそういう道として整備されていたということが言えるかと思います。地中海は決して人々が行き来することを妨げるそういう存在ではなくて、人々が行き来するために海を使って北から南へ、東から西へ行くということが可能になった、そういう場所に変わったということが言えるわけです。まあ、これもローマ帝国が地中海を飲み込むような形で支配したということの良い面ではないかと思います。でもう一つ、直接ローマ帝国が貢献したというわけではありませんけれども、ローマ帝国が地中海世界を支配したときには、世界の共通語としてギリシャ語が使われているという状況がありました。ずっと後になりますと、ローマ帝国の言葉であるラテン語が主流になり、それが世界の共通語になるわけですけれども、ローマ帝国ができたばかりの時は、それ以前に東地中海からメソポタミア地方を支配したギリシャの諸国、まあ、アレキサンダから始まるギリシャの国々がギリシャ語を述べ伝え、そしてそのギリシャ語で共通語としての働きをするようになったということが言えるわけです。そしてローマ帝国の時代には、その国中でギリシャ語で交易をする、それぞれ生まれ育った土地で自分たちの言語を話すと同時に、共通語を使ってあちらこちらへ行って、そして意思の疎通を図ることができたということが起こっていたわけです。でそのことはキリスト教会にとっても、ギリシャ語で聖書を書くことによって、またギリシャ語を話すことによってイエス・キリストを述べ伝えていくという状況が整ってきたということが言えるわけです。これらのことはあくまでも人間的な面から見た事柄ですけども、聖書が時は満ちたという言葉を使うときに、それは私たち人間にとってどんなに都合が良かったかということよりも、むしろここには神様の決意があるということを私たちに示している、そのことにこそ目を向けなければならないことであります。決してその時の気分で神様がことを起こすということではなくて、入念な準備を重ねて、そして固い決意を持ってこのことを起こした、それがイエス・キリストがこの地上に使わされたという出来事だということであります。そのようにして準備された時がやってきて、 そしてイエス・キリストが使わされた。でそのことについてガラテヤの信徒への手紙は、御子を女から、しかも律法のもとに生まれさせた、それは律法の呪いから私たちを解き放つためであったというふうに記しております。イエス・キリストが来られた目的がそこに示されております。まあ、女から生まれたという言葉には、まあ、そういう事実があったということを告げているということが言えるわけですけれども、ここにはもう一つの意味があります。それは御子を人間として生まれさせたということであります。女から生まれさせたというのは、そういう現象があったということではなくて、むしろ一人の女性から生まれることによって、神の一人子は誠の人間の子となったということであります。まあ、はっきりと神の子が人間の子となったという言い方はされていませんけれども、女から生まれさせたという言葉によってそのことを示しています。神の一人子は神の一人子という身分のまま地上に来られたのではなくて、一人の人間という、そういう低い状況の中でご自身を表されたということがここに示されております。それはその後に続く律法の呪いから私たちを贖い出すためという言葉につながっていきます。なぜ神の一人子が私たちと同じ人間にならなければならなかったのか、それは私たちが律法の呪いから解き放たれるためだというのであります。律法の呪いからという言い方は、別の言い方からすると、私たちは罪の呪いのもとにあるというふうに言ってよいかと思います。私たちは神様に対して罪を犯しているので、神様から祝福を受けることはできず、むしろ自らの罪のゆえに神様の怒りを受ける状況なのだということがそこに示されているわけです。まあ、それが、まあ、罪の呪いという言葉、あるいは律法の呪いという言葉で言い表されるわけです。まあ、呪いという言葉はただ驚々しい、そういう表現ではなくて、神の怒りの激しさというものを表していると言ったようかと思います。特に使徒パウロがこの言葉を用いたのは、旧約聖書の言葉を引用したことによります。これはガラテヤの信徒への手紙の3章のところに出てくる言葉ですけども、気にかけられる者は呪われるという言葉が旧約聖書にあり、使徒パウロはその言葉を引用しながら、私イエス・キリストは私たちのために呪いとなってくださったという言い方をしています。それは私たちを救うために、私たちに代わって私たちが受けるべき呪いをイエス・キリストが受けてくださったということを言おうとしているわけです。気にかけられるというのが、なぜ神の呪いを受けることになるのかということについては、まあ、時間がありませんので、ここでは説明は割愛しますけれども、まあ、旧約聖書以来そういうふうに言われてきた。ですから十字架にかかるというのが、単にローマ帝国の手によって殺されたというだけではなくて、同時に神様の怒り、神の呪いを受けたという意味も持っているということをパウロは指摘しているわけです。何よりもこのことを私たちはしっかり受け止めておかなければなりません。律法の呪いから私たちが解き放たれるために、イエス・キリストが呪いを私たちに代わって受ける、そしてその方法が十字架という出来事であったということであります。イエス・キリストが十字架にかかられることによって、私たちが受けるべき神の怒りを代わって受けてください、私たちが受けるはずの神の呪いをイエス・キリストが代わって受けてくださったということです。で、そのことによって私たちは律法の呪いから、罪の呪いから、神の怒りから救い出されたということを使徒パウロは私たちに伝えているわけです。私たちの神様に対する罪というのはそれほど重いということです。私たちは罪を犯したといったときに、どうかすると私たちは自分の罪の重さに気づかない、いや思おうとしない、むしろこの程度のくらいだったら許されて当然だというふうに思うことがかえって多いのではないかと思います。まあ、よくニュースで事件が報道されると、まあ、 加害者の人たちが言う言葉に、まさかこんなに大事になると思わなかったとか、そんなに大きな罪になると思わなかったという言葉を聞くことがありますけれども、罰を受けることによって、その罰の大きさによって初めて自分が犯した罪の大きさに気づくということの、まあ、例として考えることができるのではないかと思います。私たちも神様に対する罪ということをどうかすると軽く考えてしまい、この程度のことは許されるだろう、神様だったら許してくれるに違いないというふうに私たちは考えてしまう。しかしそうではないということを私たちは神様の怒りの激しさによって初めて知るわけです。毎週水曜日の夜の聖書を学び祈る会の中で、今私たちはエゼキエル書を読んでいます。まあ、エゼキエル書というのは、まあ、私自身もあまり、まあ、何度か読むんですけれども、丁寧に読んだことがなかったので、まあ、金沢元町教会でそのエゼキエル書を改めて丁寧に読む機会が与えられたことをとても良かったというふうに思っています。でその中で今その回で読んでいる箇所は、イスラエルの罪に対する神様の怒りの激しさ、エルサレムの偶像礼拝の罪に対する神様の怒りの激しさが出てくる。で一緒にその聖書の箇所を学んでいる人たちの口から時々出るのが、これほどまでにされるのか、これほどまでにされないといけないのかという言葉が出てくることがあります。それほどに激しい言葉が出てきます。私たちは自分の罪を軽く考えたが、しかし神はそれを決して軽いものだとは考えていない。それが神の怒りの大きさに表されているということです。このエゼキエル書は前半の部分はイスラエルの人々の罪、そしてそれに対する神の怒りの激しさを語りますけれども、後半に入るとエルサレムの復活、エルサレムの神殿の回復、そしてイスラエルの人々がもう一度神様の恵みに預かるというところで、このエゼキエルは終わっていきます。前半においては人間の罪と神の怒りの激しさが語られ、後半においてはそういうイスラエルの人々に対する神様の救いの計画というものが明らかにされていく。まあ、ですからエゼキエル書というのは全体を読んでいかないと、なんとなく神様の怒りばかり読んでると、まあ、気がめいてしまうということが、まあ、私もよくありました。まあ、ですから全体を読んで、神様は最終的に私たちを救おうとした。しかしそれは私たちのどれほど大きな罪ということを私、神様が見ておられるか、そしてその罪に対して神様の怒りがどれほど激しいものかということを見た上で、神様の救いの御言葉を聞かなければならないということであります。イエス・キリストの十字架の出来事もその神様の怒りの激しさを表すものです。まあ、一人の人の死、特に十字架という刑自体は昔はよく行われていたと言われております。有名なスパルタカスの乱というのがありました。まあ、その奴隷、検討士の奴隷であった人々がローマに反乱を起こし、最終的には全滅させられ、そして約6000人の十字架の刑がそこで行われたというふうに言われております。でそういう事実を知ると、イエス・キリストの十字架という出来事は無数にある十字架の一つに過ぎないというふうに思えるかもしれません。まあ、そういう数え方をすることもできるかもしれません。しかし聖書が私たちに語るのは、そういう無数の十字架の一つとしてイエス・キリストの十字架があるということでは決してない。単に反乱を起こした、それに負けた、そして見せしめとして十字架にかけられたという人間的な見方を私たちに示すのではなくて、この十字架にこそ神の怒りの凄まじさを示されているということを私たちは見ていかなければならないということです。ガラテヤの信徒への手紙の中で、木にかけられるものは呪われているという言葉はまさにそれを示そうとしているわけです。それは人間の誰かに呪われているというのではなくて、何よりも神がその人を呪っている、その結果が木にかけられることだというふうに 言われているわけです。ですからイエス・キリストが十字架にかけられたということは確かに歴史的な事実でありますけれども、それは単にローマ帝国の手によって殺されたというだけではなくて、何よりも神がご自身の一人子を呪い、そしてその罪の家にその怒りの激しさを示されたということであります。その十字架の出来事を私たちがしっかり受け止めて、イエス・キリストがなぜそこまで私たちのために十字架にかかってくださったのかということを考えなければなりません。それは本来十字架にかかるべき私たちが、また神の怒りにさらされる私たちが救われるために、イエス・キリストは代わって十字架を受けてくださったということであります。私たちはこの十字架の出来事を通して神様の怒りの激しさを知り、そしてまたその神の怒りから免れさせるために神は一人をお使わしになったということをしっかり心に刻んでおく必要があろうかと思います。イエス・キリストがその十字架にかかられたことによって、また同時に罪の贖いもしてくださったということを知っておかなければなりません。罪の贖いということについては旧約聖書の中で動物による罪の贖いのことが記されておりました。今ここでそのことを丁寧に取り上げることはできませんけれども、十字架は私たちに向けられた神の怒りを表していると同時に、私たちをその罪の贖いのために、私たちの罪の贖いのために御子イエス・キリストがその十字架の上で血を流してくださったということがとても重要だということです。その出来事によって神は私たちの罪を許してくださったということを、これもまた心に刻んでおくべきことでしょう。ただ神様が一言をもって私をお前を許すというのではなくて、非常に大きな犠牲を払って私たちの罪の許しを示してくださったということであります。口先だけで許すというのではなくて、神ご自身が大きな痛手を負いながら私たちの罪の許しの決意をしてくださり、そのための準備をし、そして御子イエス・キリストを地上に使わして、そしてその出来事を起こしてくださった、ここに神の大いなる決意があるということを改めてしっかり心に留めておくことが大切ではないかと思います。で、このようにしてイエス・キリストがこの地上に来られた時、すでにその目的は十字架にかかることであったということが明らかになってきます。イエス・キリストがお生まれになったという出来事をガラテヤの信徒への手紙は記しておりますけれども、よかったよかったで終わってはいない。むしろイエス・キリストが地上に来られたのは私たちの罪の贖いのためである、そのために十字架にかかるためにこの地上に来てくださったという、その事実を私たちに示しております。クリスマスはその全ての出来事の始まりであり、そしてそれは十字架へと向かっている。さらに先にはイエス・キリストの復活があるわけですけども、そういうイエス・キリストの十字架と復活に向かっての始まりがクリスマスであったということを心に留めておくことはとても大切なことであろうと思います。この十字架にかかるためにイエス・キリストは神の子でありながら、その身分を捨て私たちと同じ人間になられました。それは私たちが罪の責任を果たさなければならない。しかし私たちの誰もがその責任を果たすことのできない状況にある。そこで罪人である私たちに代わって罪のない人間が必要であり、そのために神の一人子は私たちと同じ人間となられた。しかも罪のない人間としてこの地上に現れなければならなかったということがあるわけであります。神の一人子が誠の人となった、そして私たちの罪の贖いとなってくれた。ここに私たちの救いがある。しかしそれでとどまるのではありません。聖書はさらに私たちに次のように言います。 イエス・キリストが私たちの罪の贖いとなってくださった。そしてそのイエス・キリストに結ばれる一人一人はイエス・キリストの命に預かるものとなるということが言われております。最終的に私たちはどうなるのか。私たちの救いはイエス・キリストが十字架に関わったというところで終わってしまうのか、そこでとどまるのかというと、そうではない。これは新約聖書の中で何箇所かに出てくるわけですけども、私たちのこの罪ある姿がやがて栄光ある神の御子の姿に変えられるという約束があります。フィリピの信徒への手紙、コリントの信徒への手紙1などにそういう言葉が出てまいります。今すぐそういうふうに変わるわけではありませんが、終末の時、イエス・キリストの再臨の時に私たちは変えられたり、神の一人子の栄光の姿に変えられる。ここにこそ私たちの行くつく救いの結末があるということであります。終末の時、イエス・キリストの再臨の時、それは将来のこととして約束されております。しかしそれはなるかならないかわからないという将来ではありません。これは必ずなるという神様の固い約束があるわけです。時が満ちたという言葉は、神様はずっと昔から全ての人々の救いのために準備をなさってきた、救うという神様の固い決意の表れだというふうに先ほど申し上げました。それはイエス・キリストのクリスお生まれになった出来事、十字架と復活につながっていくわけですけれども、それだけではなくて、私たちがやがて神の一人子の栄光の姿に変わる、そういうところにまで神様はご計画なさり、そしてその準備をなさってきたということであります。将来の約束として語られている言葉ですけれども、確実に起こる、神は必ず私たちをそのようにしてくださるという固い神様の決意と約束に裏打ちされた、その言葉を私たちはしっかり心に刻んでいくことが大切なのではないかと思います。この地上にある間、私たちはなお罪の残りカスを持っております。それゆえに私たちはこの地上の生涯を歩む中で振り返ると、自分がいかに小さく、また罪深く、なんと神様の期待を裏切る愚か者かというふうに思いたくなります。確かにその点は事実であります。しかしそれにもかかわらず、神は私たちを何としてでも救おうという固い決意のもとに導いてくださっている。私たちが自分の努力でそういうことができると言われているのではなくて、神ご自身が、私があなたを救う、私があなたを一人のイエス・キリストと同じように栄光の姿へと変える、そういうふうに約束してくださっているわけです。その約束をしっかり心に携えながら信仰の道を歩んでいくべきでありましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、2024年の最後の日曜日の礼拝に私たちを教会に集め、礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。あなたは私たちをお救いになるために御子イエス・キリストをお使わしくださいました。また御子イエス・キリストを使わすにあたり、長い年月をかけ入念な準備をし、そしてついにイエス・キリストをこの世にお送りくださいました。私たちはその喜びに満たされて、今あなたの御前に出ております。この幸いを心から感謝いたします。今私たちは御子イエスにつながれて、そしてイエス・キリストと共にあなたが約束してくださっている御国へと歩みを進めております。その中で私たちは自分の罪ゆえにつまずき、そしてまたあなたから離れることもあります。どうか私たちを見捨てることなく、もう一度私たちの手を取って御国への歩みを続けさせてくださいますようお願いいたします。どうかあなたを礼拝するたびごとに、あなたが私たちに指し示している御国へ私たちの目を向けさせてくださいますように、 そこに私たちが歩む先があり、ゴールがあるということをしっかり心に刻んでいくことができますよ。そしてその場所こそ私たちの故国であり、そして私たちが国民としての席を入れていただいている場所であることをしっかり心に留めながら歩んでいくことができますよ。この地上においては私たちはまだ旅人でありますけれども、孤独な旅ではなく、御子イエス・キリストが私たちの先頭に立ち導いてくださっています。どうか羊が羊飼いの後に従っていくように、私たちもまたイエス・キリストの後に従っていくことができますように、どうぞ私たちを従順な羊として守り導いてくださいますよう心からお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。次週から新しい年に入りますけれども、その年もまたあなたの恵みと祝福に満ちた年となりますように。どうぞ一人一人の生活を守り、信仰を強め、そしてその家族の上にもあなたの恵みが豊かにありますよう心からお願いいたします。病の中にあります者にどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが力を与え、一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。昨年地震によって、またその他の災害によって大きな悲しみを負った人々の上に、どうぞあなたの慰みが豊かにありますように。どうぞ一日も早く復興し、どうぞ元の地で生活することができますように導いてください。私たちもその一人一人のために祈りを捧げていくことができますように導いてください。今日全国において礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福とお導きがありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。